ここはとある町にある小さなセレクトショップ、スロー&ステディ。国内外からセレクトされた洋服に囲まれた店内は、今日もたくさんの人でにぎわっていましたが、閉店間際、今は BGM だけが響いています。
そうなんですよ、ね、はい、大塚国際美術館でね、スカパラがライブしてたんですよ。近
く、いや、店の奥から誰かの声が、そう、今日も店主の岡崎が残業がてら、ああでもない、こうでもないと洋服話に花を咲かせているのです。フィッティングルームのさらに奥、スタッフオンリーと書かれたその先にある狭くて小さなバックヤード。今日もこのバックヤードからあなたのクローゼットへとお届けします。
はなさん、兵庫県の方ですね。素敵なアートワーク、お写真に惹かれて再生して以来のリスナーです。先日50歳を迎え、お二人とは一回り長く生きてきた私ですが、若い頃から大好きなフランス映画の影響なのか、普段はボーダーばかり着ています。夫にもたまには女性らしいものを着たらと言われる始末。洋服好きのお二人もパートナーがボーダーしか着ていないとやっぱり他も着てほしいものですか？いつも大好きな洋服談義が聞けて楽しんでます。これからも配信楽しみに応援しています。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
どう思う、まこちゃん、
ボーダーね。
ええ、
ボーダーでね、好きですけど、まあ自分のパートナーがね、毎日ボーダーやったら、ま
あ、
たまには違うの着たらと思いかもしれないですね。
ああ、そう。どういうの着てほしいとかあるの？
そうやね、まあなんだろうな、
なんで笑った？
いや、ふと思ったら、フランクリーダーの服をね、
うん、
パートナーが着とったらね、やっぱかっこいいなと思うんですよね。
ね、何着か ね買っていただいてますもんね。
そうなんですよ、なんかやっぱりね、
自分の好きなものをパートナーが着てくれたら嬉しいみたいな、
ちょっとなんかやっぱテンションが上がるかな、共有できてる感がでいくからね。いいやんって
な、かわいいな。
そうなんです。岡ちゃんはどうですか？
僕はね、
うん、
なんだろう、ボーダーばっかり毎日着る女性、
はい、
で50歳を迎えて、
うん、
ね、
はい、
フランス映画大好きで、
で書かれてますね、
ええ、
うん、
ボーダー、
うん、
素敵すぎるでしょ。
いや、まあ、
そんな女性僕出会ったことないけど、うん、最高ですよ、そんな、
めちゃくちゃおしゃれな方なんやなっていうのがね、ひしひしと伝わってきますけど、
いや、う
ん、
もうだから、
うん、
この配信こっそりね、
はい、
旦那さん、花さんの旦那さんが聞こえるところでね、
うん、
流したらええわ。こんな素敵なことないよ。
そうやね、
だからこう一緒にご飯行く時とかは、そのインナーボーダーにしてね、は
い、うんうんうん、
こうジャケットとか羽織ってくれたらね、
あ、おしゃれやね。
だからボーダーはずっとでもいい、うん、俺は。
ああ、もう毎日でも、う
ん、毎日でも全然いい、ね、全然いい。
はあ、おかちゃん、おかちゃんボーダー着ます？まあ、着てるか。
うん、着るよ。
はあ、
ボーダー着るけど、
はい、
まあ、年齢とともにね、
うん、
やっぱりこう自分の体型とか、
うんうんうん、
に合ったボーダー柄みたいなのは選ぶようにしてるけどね。はい、
それってなんか好きな色とかがあるってことですか？
まあ、こっちはある？
僕はね、まあ、持ってるやつがね、
うん、
フィグベルの、
うん、
何シーズンか前の、
うんうんうんうん、
アイボリーにちょっと淡い青なんです、
ブルーね、
ブルー、
僕も持ってるやつね。
ああ、そうです、そうです、
そうそうやね、
なんか絶妙な色合いが好きで、 あれよう着ますけどね。
だからまあ定番を少しくすましたみたいな、
うんうん、あ、そうですそうです、
色よね、
ちょっとフェードしたようなね、あれ好きですけどね。
白ブルーってまあド定番やけど、
はい、
白ブルーが好きってこと？
まあそうですね、一番まあ定番の色が好きかな。
ボーダーを年齢を重ねてね、
はい、
うん、どうだろう、30代以降にしようか、
うんうんうん、
の人が選ぶべきボーダーみたいなことをちょっとサクッとね、まあ、洋服屋さんだったら誰でもこう、はい、アドバイスすることなんだろうけど、基本みたいなのをさっきバーっとちょっと喋ってみようかなと思うけど、ボーダー柄ってピッチがあるやん、はい、ボーダーの幅ね、
うんうんうん、
基本的に、まあ、あの細いものだったら2センチとかぐらいのものなんやけど、
はい、
あの太いのもあるじゃん、
ありますよね、ボーダーね、うん、
であの体がね僕とかもそうやけど大きくて、はい、ちょっと全体的にスリムに見せたい、男女関係なくね、
うんうん、
って方はやっぱりボーダーの幅を、はい、ボーダーピッチを細くした方が引き締め効果というかね、
はピッチも細い方が細く見えるんですね、
へ、うん、でピッチが太くなればなるほど、はい、体は大きく見える、
あそうなんですね、うん、
で、うん、まあ、当然色もね、
うん、
黒グレーとか、
はい、
ネイビーグレーとかあるじゃ ん、 やっぱ抑えめのカラーになればなるほど、はい、スリムに見える、落ち着いて見える、
そうなんですね、うん、
で、はい、女性の場合、うん、その、ウエストラインとかね、
うんうんうん、
をちょっと強調させてメリハリつけたいとかっていう方は、はい、太いボーダーの黒グレーとか、はい、ネイビーグレーとか、はい、ネイビーブラックとか、
はい、
濃い色、
はい、
うん、を着ると、うん、体のラインのメリハリが効きやすい、
あそうなんですね、うん、
これはもう大前提として、はい、まあ、人間の視覚効果を使ったもので、
あなるほどね、
うん、あの、はい、見えやすいっていうことは大前提であるっていうのだけ、
はい、
あの覚えとったら、はい、ボーダーはうまく着こなせるから、
うーん、結構あれなんですか、うん、どこの服屋さんも知ってることなんですか、
知っとうと思うよ、
へえ、すごい、初めて聞いた、
マジ、
はい
嘘、
はあ、
だからうちのお店って、はい、あんまり太いピッチのボーダー入れないでしょ、
見たことないですね、確かにここで、
うん、だから太いピッチを、はい、うん、あのうまく着ようと思ったら、うん、なんか体が細くてさ、
うんうん、
あのちょっとがっちり見せたいとかっていう方にはいいんやけど、
はあ、
もともと体が大きかったり、
うん、
あの結構年齢重ねた人だとちょっとこうカジュアルに見えすぎたりとか、はい、っていう部分もあるよね、
あーなるほど、そういう側面もね、
うん、そうそうそうそう、だから細いピッチの方が使いやすいよ、
はあ、そういうか、うん、そうか、合わせやすかった
り、ね、で色もマルチボーダーとかいろいろあるけど、
うんうんうん、
まあ2色、
うん、
基本的に2色のものの方が使いやすいし、はい、落ち着いて見える、
は
あ、だからそういうことを頭に入れてボーダー選んでいただくと、
はい、
便利かな、
はあ、なるほど、ワンポイントね
っていうのがあるよね、
うん、
うん、
はい、
で今言ったのは、
はい、
ボーダー柄全般に言えることなのよ、
うん、はいはい、ボーダーの柄の話ですね、
うん、であのちょうどねそのフランス映画からの流れで好きになってっていう話をして、うんうんうん、してるから、
はい、
花さんはもう自分に合ったボーダー、
うん、
色、うん、何もかも多分知ってるはずよ、
あそうですね、毎日着てたら、うん、もう
マスターだと、
ね、うん、
だからまああんまり必要ないかもしれんけど、はい、ボーダーといえば、
うんうん、
パッと思いつくのってバスクシャツじゃない、
は
い、
あ、まあ、定番ですよね、
だからボーダー柄イコールバスクシャツじゃないからね、
ああそういうことですか、
そうそうそうそう、バスクシャツっていうアイテムと、
はいはいはい、
ボーダーのカットソーっていうのは違うからね、
あそうかそうか、
大きな意味でボーダーカットソーの中にバスクシャツっていうのがあるって感じ、
うん、あもうバスクシャツっていう形になるってことですか、
そうそうそうそうそうそう、で、うん、あのまあそのねフランスっていうこともあって、
うんうんうん、
まあ今日はちょっとせっかくやし、
うん、
バスクシャツ、
お
みんな大好きな
バスクシャツ、
ちょっと話していこうかなと思う、
好きです、
思ったんやけど、
うん、
好きですか、
好きですよバスクシャツ、ね、
バスクシャツの何が好きですか、
なんだろう、こうザクッと着れる感じとか、
ザクッと
ざっくりと
サイズ感が、
あサイズ感とかも、
あ
ちょっとあの生地がこう厚めだったり、
はいはいはいはい、はい、
なんかあれ一枚着とったらこうしっくりくる感じは、
まあ透け感もないしね、
あそうそう、な
ちょっと密に織り込まれた結構厚手のコットン生地で作られてて、うん、で、あのまあラフに着れるっていうかね、一枚でこう、うん、こう主役になり得るもんね、
はい、あそうそう、
でそのまあそもそもバスクシャツってなんで作られたのっていう話から していくと、うん、
はい、
そもそも首広いでしょ、ボートネックっていう独自に広がったこう、うんうんうん、こう 横広というか、はい、独自 の、
ね、うん、
首の形してるのはもともと漁師さんが着てたの、
あそういうことなんです
か、そうあの漁師さんが、
はい、
あの雨とかね、うん、まあ、海に出る際の寒さから、
うんうん、
あのなんだろう、身を守るっていうためにちょっとガシッとした分厚めの生地で、
はいはい、
でもしボチンってボチンって何
ボチン
もし海に落ちた時にすぐに、
ね、
すぐにパッて脱げるように、う
ん、
あの広さに、
はい、あそういうことなんですね、 首が広いのは。
そうで海の作業とか諸々の作業で邪魔にならないように七分になって
る、うんはい、確かにちょっと短いイメージありますね。
そうそうそうそうそうそう、ね、七分が基本、はい、ね多いでしょ。
はい多いです。
今はね長袖とかもいろんな形出てますけど、うん、当然ね。で生まれたの。ね、まああの歴史遡っていくと、はい、そういうことなんやけど、うん、一番こう世に出る、はい、まあファーストインパクトじゃないけど、はい、まあ広まる一つの原因はフランス軍が正式採用したっていうことよね、う
ん、あなるほど。漁師さんの作業着みたいなとこから始まり、うん、それをフランス軍が採用して、
そう1858年、はい、フランス軍が正式採用して、
なるほど、
その正式採用した時に2センチの幅にしなさい、
へ、
うん、でボーダーは白とブルーでそれぞれ21本、うん、
そこまで
作りなさい、あの入れなさいと、
へ、
それが正式なユニフォームになったのよ。
決まってるんだ。
でそこから、まあ、当然フランス軍が使い始めるからさ、
うんうん、
徐々にこう広まっていくんよね。
はあ、まあ、うん、洋服もだいたい軍物から
そうそうそう
る起源ですもんね。
う、うん、で広まっていくそのフランス軍以降ね、はい、正式採用されました、うんうん、それだけじゃ流行らんよね。
まあまあまあね、まだただの戦闘着ですもんね、うん、そこは戦闘着というか軍の服ですもんね。
まあ軍服か、軍服で正式採用され、ユニフォームで採用されましたと、
うんうん、
でそこから流行りのきっかけ作ったん誰ですかっていう話です。
ボーダー柄やもんね。
ボーダー柄、
ボーダー柄といえばやっぱ梅津和夫ですか。
ちゃうよね。
ちゃうすか
あのピッチ
ピッ チ
梅津さん梅津先生着てるの太いよね、はい、赤と白太いよ。
2,3 本しかないですね、
うん、グワシの場合ちゃう梅津和夫さんではないんだけど、はい、
は
い、言ったら、うん、1920年から30年代にかけて、
うんうんうん、
そのバスクっていうのがもう庶民の間で大流行していくの。
うーん、
庶民っていうか、まあ、まずはセレブの間で、
うん、あーそうなんですね。
でその大きなきっかけになったのがね、
はい、
アメリカ人の俳優のジェラルド・マーフィーっていう、もう結構セレブの俳優さん
です。
で、その方ね、パリにしばらく住んでるのよ。
ほう、
若い時にね。
アメリカの方やけど、
そう、パリに住んでて、
うん、
で、そこからこう旅行でフランス行ったりとか、で、その時にご自身が着てたね、
うん、
ボーダー柄の、
はい、
カットソーがこう写真に収められて広まっていくのよ。
あの人がこんなん着てたわみたいな。
そうそうそう、だからまあなんか、うん、言う人によっては初代インフルエンサーみたいな、はい、言われ方する、
今で
元祖インフルエンサーみたいなことを言われてる俳優さんなんやけど、この人ピカソとも仲良くて、
あは
でアメリカではヘミングウェイとも仲いいのよ。
あ
でヘミングウェイの本とか、はい、自伝とか読んでると、うん、こう写真載っててね、ボーダー着てんのよ確かに。
で
ピカソがね着てる、うん、バスク着てる写真有名でしょ、
うん、めちゃくちゃイメージありますね。
見たことあるだろ、
うん、ピカソといえば、
そうそう、セントジェームスのナバルっていうモデル着てる写真が結構有名なんやけど、
はいはいはい、
で言ったら、うん、だからそのこのジェラルド・マーフィーさん、
はい、
だっけ
ジェラル
この人あんまり知らんね、はい、俺。
あなるほど
ジェラルド・マーフィーさんが、うん、こうトレンドセッター起点になってる、その写真が出たのが1923年なのよ。
1923、ちょうど100年ぐらい前
ですね、うん、そうそうそうそうそうそう、ほんまにリアルに100年前ですね。でただ、
はい、
ピカソとも仲よく、フェミングウェイとも仲良いってことは、
うんうん、
まあ言ったらその同時期にそういうセレブたちが来てんのよすでに、
はい、ああもうその巷では、
そうで、うん、僕の大好きなね、ここシャネル、
はい、お
シャネルを題材にしたその、
はい、
何ここアバンシャネルっていう映画でも、はい、1920年ぐらいの映像としてそのシャネルがボーダー着てる、
はい、
このボーダー着て作業してるのが出てたりとか、
ああそうなんすか、
まあ、実際シャネルが着てる写真とかもあるのよ、はい、そのぐらいの年代に。だから多分同時期ぐらいにそういうトレンドセッターなる人たちが多分同じぐらいの時期に着れ始めたんじゃないかなと。
はあ、もうそこでこう流行ったのが広まっていった
と。だってピカソとシャネルは、
うん、
すごい仲良くて、
うん、
シャネルが唯一こう、うん、なんていうんだろう、こう体が固まったって言われてるのがピカソやから。
あ、そうなんすね、うん、
厳密になんか明記してる記事あんまないやけど、
はい、
多分付き合いよったと思う。
ああ、うん、まあそういう中だった
ん
だ、
ね、そういうもう本当に恋仲になっとったんじゃないかな、うん、一時期 ね、
ピカソと
してだからもう結局つながりのあるそのトレンドセッターたちが、うん、一堂に同時期に来てるのよ、うん、1920年代頭ぐらいから、うん、
は
だからそこから、はい、もう本当にこうどんどんどんどんセレブのたちの中で大流行するわけ
よ、うん、そういうことなんですね、うん、
だってピカソなんか絵描く際に、うん、やっぱ七分袖やし、うんうん、コットンやし、
うん、
使いやすい作業着としても着やすいし
そうかそうか実用的でもあり
そうそれはシャネルもしかりだと思うんやけど
あそうか縫い物とかしてる時に邪魔にならん
しやすいしそのボーダー柄っていうのが、うん、まあ言ったらそういう人たちが着ることで、うん、そのフランスのマリンルックみたいなね、
うん、
スタイルっていうか、まあ、一個のもう、うんこうファッションアイテムとして世に広がっていくわけよ。
はあ、そこからなんすね。
そこから、うん。
は
あ、でまあ言ったらそのフランス映画で言ったら、うん、もう巨匠って言われるゴダール作品でもね、うん、1963年の軽蔑っていう作品でブリジット・バルドが来てたりとか、
はい、
あのまあちょっと前後するけど、はい、僕の大好きな1960年にね公開された勝手に仕上がれですよ。ゴダール作品ですよ。
ゴダールって誰ですか。
ゴダールってもうフランスのもう巨匠ですよ、
はい、あそうです
フランス映画の
映画監督
です。
あそうですね。
で、うん、そこでも、うん、そのベリーショートで短く髪短くしたジェーン・セバーグっていうね、はい、もう本当に可愛い、はい、女優さんがいるんですよ。
へ
女優さんがボーダーにチノパン入ってるんですよ、
はい、あまあおしゃれやね
ダリ
イメージしただけでも
そう、うん、とかその別のシーンではね、
はい、
ボーダーの上に、うん、こう結構ね、うん、今でいうざっくりしたオーバーサイズのステンカラーコート着て、
はい、
でプリーツの入ったロングスカート入ってる
めっちゃおしゃれやね。
いやそれがねめちゃくちゃ可愛い。
はあ、
ま、もうめちゃくちゃ可愛いね。
もう可愛いですもんね確かに。
もう可愛い。
もう可愛い。
画像で見たら、
はい、
ジェーン・セバーグボーダーとか、うん、ジェーン・セバーグって入れたら、
はい、
その画像いっぱい出てくる。
あ出てくる
出てくる出てくる。
へ
めちゃくちゃ可愛い。
へジェーン・セバーグ。
言ったらそういうね、はい、フランスのその時の女優さんたちが、うん、映画内でもこぞってき始めるわけです。
あなるほど。60年代ぐらい。60
年代ぐらい。でまあ言ったらもう最、うんまあ、フランス映画で言うと1985年ね、
うん、
生意気シャルロット知ってます？
生意気シャルロット、
ええ、
知らないですね
もうそれもそのフランス映画の巨匠、うん、名匠って言われてるクロード・ミレールっていうね、
は
い、監督なんですけど、
はい、
その人がもう10代の14歳ぐらいだったかな、
はい、
のシャルロット・ゲンズブールね、
うん、
ジェーン・バーキンの子供ですよ。
なんか前に
そうそうそうジェーン・バーキンと
出てましたね。
ゲンズブルのね、
うんうんうん、
子供
あ
がシャルロット・ゲンズブルね。
ゲンズブル、うん、聞いたことあると思
った。そうそうそうもう世界一の伊達男って言われる、
はいはいはいはい、
人ですよ、
はいはい、
その子供がね、うん、もう14歳ぐらいの子供を題材にっていうか、
うん、
もう自身がシャルロットが出て映画になってるんですけどそこでも来てるんですよ。
はあそうなんですね、うん、
だからもう本当にフランスの日常着みたいなのアイコンになってるんですよ。
もう日常着としても
もう認知されて
そこまでもう広がってるって、ね、
そこでそのシャルロット着てたのが、
うんうんうん
まあ、世界最大バスクって言われるメーカーの一つのオーシバル、
はい、あーオーシバルね、
う
ん、あの蜂の
ロゴのや
つやね。
そうそうそうそう
オーシバル、
うんうんうんうん、そうそうのアイテム着てるんです、は
い、
ピカソはセントジェームス着てるけどね。
あセントジェームスはねもう、
うん、
バスクシャツといえばセントジェームスってイメージです
けどね、まあうん、実際三大メーカーちょっと言ってもだから、
はい、
軽く言っとくと三大メーカーなんと思いますか、はい、2つ出ましたけどセントジェームス、
セントジェームスね、
オーシバル、
オーシバル、
はいもう一個、
あとあれやね、なんかあったね、ルミノア、
おー
し、ですよね、
さすが、
ああ
さすが、それが三大メーカーなんやけど、
はい、
もうセントジェームスが、
うん、
もうバスクイコールセントジェームスって言われてるのはもう歴史が単純に古いんですよ。うん、
あその三大メーカーの中で一番古いんですか。1889年。だから
1800年代にできてるんですよメーカーがね。
そんな前から。
でその他の2つっていうのは、
はい、
流行りはそのみんなが来始めた1922年とか、うん、39年とかなんですよ。
もうちょっと後からだよね、
うん、まあだからこう一般的な流通っていうか、
うん、
もう一般的な日常着になりつつある頃にその2つセントジェームス以外の2つっていうのはできてるんですよ。
はあ、まあそれでも100年近くなるんですね。もちろんもちろん。
だってセントジェームスが少し前に130周年記念みたいな大々的にやってますしたから
はい、うん、古いですね。
そう歴史。だからもう本当にその、
うん、
100年前にからもう庶民の日なんて日常着になったバスクシャツが今に至るってことですよ。
へー、そうなんですね。
で各種ねもうディティールにはその落ちた時に脱ぎやすい首元、まあ邪魔にならない七分袖、
は
あと、はい、ボーダーと無地ってあるでしょ。
あ、無地もありますよね、セントジェームスとかでもあります
よね、着る人違うの知ってる？
え、どういうことですか？着る人？
海兵さんの船長さんは無地着てんの、
はいはい、あ、そういう見分けが、
こういろいろいろいろ急いそ作業する人がボーダー着てんの、はいはい、落ちる可能性が高いから、
そういうことですか？
そういうこと。
はあ、まあ私落ちて目立つようにボーダーってことですもんね。そうそうそうそう、
助けやすいように、
ね、そういうことですね、
してるからさ、
まあ、確かに船長は運転操縦してるから
船がもう沈まない限り大丈夫じゃん、うんうんうん、
確かに一番落ちない人ですもんね。
そうそうそう、そういうあの色分け柄分けっていうのもあったの。
へー、ちゃんとあるんですね、意味
が
ね。
あるのよ、一個一個に意味があるんですよ。
はあ、そういうの
ね、そういうことですよ。まあそれこそ、まあ、今僕が言ったのはね、僕はそこまで詳しくないから、は
い、
そのフランス映画伝って、
うん、
あのまあ代表的なところをバーッと見たぐらいですよ。
で
も
で、ね、
多分そのお便りくれた人はね、それ以上に多分フランス映画掘って掘って見まくってるでしょ、う
ん、大好きでってね、うん、言われてますから。
きっとね素敵な方なんだと思うわ。
そうですね、
だってそんなフランス映画に、うん、影響で私ボーダーって決めてずっとボーダー着てる50歳の女性って
もうね、
もう素敵がすぎるよ、
もう溢れ出てますよね。
いやマジで、
なかなかいないですよ。
うん、僕だってそんな人がパートナーだったらもうずっとボーダー着てってほしいわ。
ああ、もうお母ちゃんはそっちなんですね。
僕はもうそっち、ね、もうだってかっこいいじゃん、
う
ん、
いやもう間違いなくかっこいいですね。
だって僕もそういう気に入ったらずっと着たいっていう気持ちが強い人やから。
確かにお母ちゃん強いですからね、
うん、それもあの、自慢するわ
もうむしろ自慢の
自慢する。僕の奥さんボーダーしか着んから。
は
あ、なんでなんですか。いやフランス映画大好きなんよっつって。
確かにね、
その説明だけで、なんかこうエレガントな気がするやん。
なんかちょっと負けた気しました今
誰に誰に
たまに来てほしいやで僕言おったんがちょっと負けた気しました、ね、
いやそれはね、そういう人もまあスカート履いたりパンツ履いたり、いろんなこう組み合わせはね、さまざま。だからボーダーって言ったらもうなんだろう、たとえご夫婦、
うん、
カップルでボーダー着てても、
は
い、
うん、
なんかペアルック感薄くない？
あ、まあ確かにね、お互いボーダー着ててもなんかそんな
違和感なくない？
違和感ないですね、
うん、なんでと思うそれ？
なんでなんやろう。なんかそれも意味があるんですか？
いや、ないないない。
あ、ないんですか？
ないよ。
なんだろう、
意味はない。ただ、
はい、
ジーパン2人で履いてるカップルって別に気にならんでしょ。
あ、
同じデニム履いてて、うんうんうん、インチ違いだったとしても、
はい、
全然気にならんじゃん。
まあ、そうですね、
普通に、まあ、なんかそんなもんだと思う。
あ、なるほどね。
もうコンバースのスニーカーをもう2人で履いててもペアルックでってならんじゃん、
はい、ならないですね。
なんかボーダーもそんな感じだと思うよ。
はあ、もう一緒、
もうなんか認知されすぎてる、
はい、
もう不動の定番アイテムって、
あ、そういうこと
か。たとえパートナー同士で着てても、
うん、
普通というか、
はあ、うん、定番すぎても。
だからそこまで認知されるっていう理由には、ね、うん、まあ、そういう歴史に裏付けされた、
うん、
その頑丈な生地であったりさ、
はいはいはい、
こうその首元だったり、
うん、
いろんなこうディティールの部分もそうやけど、
うん、
まあ、やっぱり動きやすくて使いやすくてっていうね、
うん、
まあ、それは広まるよね。
そういうことですね、まあ、やっぱ着てみて使いやすいっていうのもあるんでしょうね、
うん、やっぱそれまでこう、ね、ヨーロッパってニット生地、うん、ウール生地がやっぱり主流やから。
ああ、そうなんだ。
そのコットン製の動きやすいカットソーって、うんうん、そもそも少ないのよね。
ああ、なかったんですね。
そうそうそうそう、
そもそも。
あ、やっぱりこうニットで重くて、うん、
はい、
あったかいけど、
うんうん、
海に落ちたらすっごいこう水含んで、
確かにね、
やばいじゃん、
うん、
だからそういうものしかなかったからね。
確かにウールかゆいっていう人もおったでしょうしね。
そうやな。そういう人どうしたんだろうな。
ねえ、
我慢するしかないよね。
ウールしかなかったら
もしょうがない。コットンのインナー、便利なインナーなんてないからね。
ない時代はね、うん、本当に。
ロンティーもウールやからね。
あ、当時はもうウールのロンティーだった。
そうそうそうそう。
大変やね、かゆい人は。ほんまに。
そこ？
いや、今自分着て、僕もちょっとかゆい派なんですよ。
あ、そうなん。
まあなんかこの T T シャツの上にウール着るぐらいだったら全然いけるんですけど、首元にチラッと触るぐらいだったら全然いけるんですけど、
はい、あ、まあ素肌にウールとか着ると痒いっていう、う
ん
う
ん、ちょっとね触れすぎたら痒いんですけど、
大変かもしれんな、
ね、それは画期的なアイテムですね。
画期、いや、そうよ、そういうことですよ、そういうことですよ、そういう話ですよね。
はあ、
うん、
そうかそうか、
ええ、
やっぱ歴史を知るって大事ですね、洋服のね。
うん、なんかこう、うん、定番アイテムって、
うん、
なんで定番になっとうかって、
うんうんうんうん、
なんでみんなが認知、当たり前に袖を通してるアイテムなのかってを逆算して考えていくと、はい、やっぱそれだけ便利で、
うん、
それだけ理にかなってて、
そこですか、
男女性別とか年齢とか関係なく誰でも着れるっていう普遍性、
はあはあはあはあ、
やっぱそこら辺が全て兼ね備えられたから100年200年経っても着る、こう着続けられるもんっていうのはあるじゃん。
そういうことですね。
そこのルーツっていうのを知ることで、うん、やっぱりね、もっともっと好きになるよね。
うん、めちゃめちゃ今欲しいですもん、バスクシャツ。
いやいやバスクシャツね、
バスクシャツね、ほんまね。
だからセントジェームス肌、うん、オーシバル肌、ルミナワ肌ってなんかそういう話にもなったりするしね。
あ、なるほどね。なんかその三大
徳島で言ったらーー、ね、あのラーメン屋どこ好きみたいな
そういう感じで、
そういうぎあの、うん、話にもちょいちょいなったりする。
なるほど、
う
ん、やっぱりその三大メーカーの中でもそれぞれに特徴があったりするんですね、やっぱりね、
うん、あるあるある。あ、全然、
そうかそうか、うん、
セントジェームスとかはな、うん、もうほんまに、まあ、まこちゃんも知っとる通り、
はい、
めちゃくちゃ縮むから。
ああ、そうっすね、う
ん、
確かに。
だからもうワンサイズ大きめ買うとかっていうんじゃ足りんよね。
うん、
僕
そう
も
うそうでした、
ね、なんかベストなサイズで着ようっていうか、ちょっとゆったり、うん、ザクッと着よう思ったら2サイズ上げるぐらいで買わんと、
そうかそうか、
おつかんぐらい縮んだりね。
そうですね、うん、そうなんです。僕ほなきも古着でよく買ってたんですよね、昔。
確かに古着で買ったらもうすでに洗って縮んでるもんな、
う
ん、
そうそうそう、だけどもうそれに合わせてね。
ああ、それそれは便利よね。
はい、ってようやってました。
確かに確かに。ただね、もうそのセントジェームス大好きな人からしたら、
はい、
もうあの縮みも含めてセントジェームスやから、その新品の時から比べていくっていうねそんなのもブログにあったりするのよ。
そこまでこだわるんですね。
だからね、まあ、本当に不動の定番アイテムやけど、うん、
はい、
結局定番に定番合わすとちょっと定番すぎるスタイルができるから、
コーディネートとして、
うん、なんかそういう定番アイテムを一つ、ワンアイテムね、どのタイミングでどうやって入れてやろうみたいなのも楽しいよね。
あ、そうですね、うん、確かに難しいかもしれないですね、
う
ん、
そうやね。チョイスの、まこちゃんはどんな時にボーダー着るの？
うん、僕はね、うん、まあ、やっぱり軍物にね緑の中にこう、
あ、緑、もう緑ばっかりやけど
ほんまや、緑しか着てない。僕、
まあでもね、はい、僕がボーダー着る時もそのシャツのインナーのに着てちょっと見せるだとか、
そうですね、チラッとね、
なんか夏場のもう本当に猛烈に暑い時は短パンにボーダー、うん、もうちょっとオーバーサイズのボーダーにサンダルとかね、
もう最高っすね。
そういうんだけで過ごす時もあるけどさ、だからまあそんなね、定番アイテムをどう料理してやろうかみたいな、あれこれ考えるのもね、
いや、めちゃくちゃ楽しいっすね。
最高やからね。こんな話出したらほんま3時間4時間喋れるから、
ずっと喋れるねまあ、この辺でね、うん、
はい、
はい、バックヤードトゥークローゼット、この番組ではあなたの洋服に関するお悩み何でも募集しています。お便りはエピソード概要欄にある URL から。またソロ&ステディが展開するメンバーシップでは、この番組のアフタートークをはじめ、あらゆる限定コンテンツが月額500円でお楽しみいただけます。興味のある方はそちらもぜひエピソード概要欄からアクセスください。
で、今日はどっか行くんですか？
今日はね、
スロー&ステディープレゼンツポッドキャストバックヤードトゥークローゼット、話はまだまだつきませんが、そろそろ閉店のお時間です。聞いた後、クローゼットの洋服たちが今よりきっと好きになる。来週もあなたのご来店お待ちしております。